このくらい関係の深い人のことだから、会議室へ入るや否や、うらなりくんのいないのは、すぐ気がついた。実を言うと、この男の次へでも座ろうかと、密かに目印にしてきたぐらいだ。校長は、もうやがて見えるでしょう、と自分の前にある紫の複雑包みをほどいて、こんにゃく版のようなものを読んでいる。赤シャツは琥珀のパイプを絹ハンケチで磨き始めた。この男はこれが道楽である。赤シャツ相当のところだろう。他の連中は隣同士でなんだか囁き合っている。手持ちぶたさなのは鉛筆の尻についているゴムの頭で、テーブルの上へしきりに何か書いている。野田は時々山嵐に話しかけるが、山嵐は一向応じない。ただ、うんとか、ああとか言うばかりで、時々怖い目をして俺の方を見る。俺も負けずに睨み返す。ところへ待ちかねた占り君が気の毒そうに入ってきて、少々用事がありまして遅刻いたしました、と陰銀に狸に挨拶をした。では会議を開きます、と狸はまず初期の川村君にこんにゃく版を配布させる。見ると最初が処分の件、次が生徒取締りの件、その他二三箇条である。たぬきは例の通りもったいぶって、教育の生き量という見えでこんな意味のことを述べた。学校の職員や生徒に過失のあるのは、みんな自分の家督のいたすところで、何か事件があるたびに、自分はよくこれで校長が務まると密かに懺悔の念に耐えんが、不幸にして今回もまたかかる騒動を引き起こしたのは、深く諸君に向かって謝罪しなければならん。しかし、ひとたび起こった以上は仕方がない。どうにか処分をせんければならん。事実はすでに諸君のご承知の通りであるからして、前後策について、複像のないことを参考のためお述べください。俺はこの校長の言葉を聞いて、なるほど、校長だの、たぬきだの、というものは、えらいことを言うもんだと感心した。高校長が何もかも責任を受けて、自分の咎だとか、不徳だとか言うくらいなら、生徒を処分するのはやめにして、自分から先へ免職になったらよさそうなもんだ。そうすれば、こんな面倒な会議なんぞを開く必要もなくなるわけだ。第一、常識から言ってもわかってる。俺がおとなしく宿直をする。生徒が乱暴をする。悪いのは校長でもなけりゃ俺でもない。生徒だけに決まってる。もし山嵐が先導したとすれば、生徒と山嵐を退治すれば、それでたくさんだ。人の尻を自分で背負い込んで、俺の尻だ、俺の尻だと吹き散らかすやつが、どこの国にあるもんか。タヌキでなくっちゃできる芸当じゃない。彼は、こんな条理にかなわない議論を吐いて、得意げに一度を見回した。ところが誰も口を開くものがない。博物の教師は、第一教場の屋根にカラスが止まっているのを眺めている。漢学の先生は、こんにゃく板を畳んだり、伸ばしたりしている。山嵐はまだ俺の顔を睨めている。会議というものがこんな馬鹿げたものなら、欠席して昼寝でもしている方がマシだ。俺はじれったくなったから、一番大いに便じてやろうと思って、半分尻を上げかけたら、赤シャツが何か言い出したからやめにした。見ると、パイプをしまって、島のある絹ハンカチで顔を拭きながら何か言っている。あのハンケチはきっとマドンナから巻き上げたに相違ない。男は白い麻を使うもんだ。 私も寄宿生の乱暴を聞いて、はなはだ教頭として不行き届けであり、かつ平常の特化が少年に及ばなかったのを深く恥ずるのであります。で、こういうことは何か完結があると起こるもので、事件そのものを見ると、なんだか生徒だけが悪いようであるが、その真相を極めると、責任はかえって学校にあるかもしれない。だから表面上に現れたところだけで厳重な制裁を加えるのは、かえって未来のために良くないかと思われます。かつ少年決起のものであるから、活気が溢れて、善悪の考えはなく、半ば無意識にこんないたずらをやることはないとも限らん。で、もとより処分法は校長のお考えにあることだから、私の要解する限りではないが、どうかその辺をご親切になって、なるべく寛大なお取り計らいを願いたいと思います。なるほど。タヌキがタヌキなら赤シャツも赤シャツだ。生徒が暴れるのは生徒が悪いんじゃない。教師が悪いんだ、と公言している。キチガイが人の頭を殴りつけるのは、殴られた人が悪いから、キチガイが殴るんだそうだ。ありがたい幸せだ。活気に満ちて困るなら、運動場へ出て相撲でも取るがいい。半ば無意識に、床の中へバッタを入れられてたまるもんか。この様子じゃ、寝首をかかれても、半ば無意識だって方面するつもりだろう。俺はこう考えて何か言おうかなと考えてみたが、言うなら人を驚かすように、とうとうと述べ立てなくっちゃつまらない。俺の癖として、腹が立った時に口を聞くと、二言か三言で、必ず行き詰まってしまう。タヌキでも赤シャツでも人物から言うと俺よりも下等だが、弁舌はなかなか達者だから、まずいことを喋って揚げ足を取られちゃ面白くない。ちょっと伏案を作ってみようと胸の中で文章を作ってる。すると前にいた野田が突然起立したのには驚いた。野田のくせに意見を述べるなんて生意気だ。野田は例のヘラヘラ調で、実に今回のバッタ事件及び特艦事件は、我々心ある職員をして、密かに我が子を将来の前途に危惧の念をいだしかる無理にたる珍事でありまして、我々職員たる者は、この際、ふるって自ら顧みて、全校の風紀を伸縮しなければなりません。それでただいま校長及び教頭のお述べになったお説は、実に後継にあたった外説なお考えで、私は徹頭徹尾賛成いたします。どうかなるべく寛大のご処分を仰ぎたいと思います。と言った。野田の言うことは言語はあるが意味がない。漢語をのべつに陳列する義理でわけがわからない。わかったのは徹頭徹尾賛成いたしますという言葉だけだ。俺は野田の言う意味はわからないけれども、なんだか非常に腹が立ったから、伏案もできないうちに立ち上がってしまった。私は徹頭徹尾反対です。と言ったが、後が急に出てこない。そんなトンチンカンな処分は大嫌いです。とつけたら職員が一同笑い出した。一体生徒が全然悪いです。どうしても謝らせなくっちゃ癖になります。対抗させても構いません。なんだ失敬な新しく来た教師だと思って。と言って着席した。すると、右隣にいる博物が、生徒が悪いことも悪いが、あまり厳重な罰などをすると、かえって反動を起こしていけないでしょう。やっぱり教頭のおっしゃる通り、官な方に賛成します、と弱いことを言った。左隣の官学は、 穏便説に賛成と言った。歴史も教頭と同説だと言った。いまいましい。大抵のものは赤シャツ党だ。こんな連中が寄り合って学校を建てていりゃ世話はない。俺は生徒を謝らせるか辞職するか二つのうち一つに決めてるんだから、もし赤シャツが勝ちを制したら、早速家へ帰って荷造りをする覚悟でいた。どうせこんな手合いを弁行で屈服させる手際はなし。させたところでいつまでもご交際を願うのはこっちでごめんだ。学校にいないとすればどうなったって構うもんか。また何か言うと笑うに違いない。誰が言うもんか、と済ましていた。すると、今まで黙って聞いていた山嵐が憤然として立ち上がった。やろう、また赤シャツ賛成の意を表するな。どうせ貴様とは喧嘩だ。勝手に しろ、と見ていると、山嵐はガラス窓を震わせるような声で、私は教頭及びその他諸君のお説には全然不同意であります。というものは、この事件はどの点から見ても、50名の寄宿生が信頼の教師、帽子を警部して、これを翻弄しようとした諸意と、より他には認められんのであります。教頭はその原因を教室の人物遺憾にお求めになるようでありますが、失礼ながらそれは失言かと思います。帽子が宿直に当たられたのは着後早々のことで、まだ生徒に接せられてから20日満たぬ頃であります。この短い20日間において、生徒は君の学問人物を評価しうる余地がないのであります。警部されべき主導な理由があって警部を受けたのなら、生徒の行為に侵爵を加える必要もありましょうが、何らの原因もないのに、信頼の先生を愚弄するような軽薄な生徒を感化しては、学校の威信に関わることと思います。教育の精神は単に学問を授けるばかりではない。高尚な、正直な、武士的な、元気を固遂すると同時に、野非な、軽装な、傲慢な悪風を相当するにあると思います。もし、反動が恐ろしいの、騒動が大きくなるのと、姑息なことを言った日には、この兵風はいつ強制できるか知れません。かかる兵風を途絶するためにこそ我々はこの学校に職を奉じているので、これを見逃すくらいなら、初めから教師にならん方がいいと思います。私は以上の理由で、寄宿生一同を厳罰に処する上に、当該教師の面前において、公に謝罪の意を表せしむるのを、祈祷の処置と心得ます。と言いながら、どんと腰を下ろした。一同は黙って何にも言わない。赤シャツはまたパイプを吹き始めた。俺はなんだか非常に嬉しかった。俺の言おうと思うところを、俺の代わりに山嵐がすっかり言ってくれたようなものだ。俺はこういう単純な人間だから、今までの喧嘩はまるで忘れて、大いにありがたいという顔を持って、腰を下ろした山嵐の方を見たら、山嵐は一向知らん顔をしている。しばらくして山嵐はまた起立した。ただいまちょっと失念して言い落としましたから申し上げます。当屋の宿直員は宿直中外出して温泉に浮かれたようであるが、あれはもってのほかのことと考えます。いやしくも自分が一向の留守番を引き受けながら、咎めるもののないのを幸いに、場所もあろうに温泉へ入湯に行くなど、というのは大きな失態である。生徒は生徒として、この点については校長から特に責任者にご注意あらんことを希望します。妙なやつだ。褒めたと思ったら、 後からすぐ人の失策を暴いている。俺は何の気もなく、前の宿直が出歩いたことを知って、そんな習慣だと思って、つい温泉まで行ってしまったんだが、なるほど、そう言われてみると、これは俺が悪かった。攻撃されても仕方がない。そこで俺はまた立って、私はまさに宿直中に温泉に行きました。これは全く悪い。謝ります。と言って着席したら、一同がまた笑い出した。俺が何か言いさえすれば笑う。つまらん奴だ。貴様ら、これほど自分の悪いことを公に悪かったと断言できるか？できないから笑うんだろう。それから校長は、もう大抵ご意見もないようでありますから、よく考えた上で処分しよう、と言った。ついでだからその結果を言うと、寄宿生は一週間の禁足になった上に、俺の前で謝罪をした。謝罪をしなければ、その時辞職して帰るところだったが、生地い、俺の言う通りになったので、とうとう大変なことになってしまった。それは後から話すが、この校長は、この時、会議の引き続きだと号してこんなことを言った。生徒の風紀は、教師の感化で正していかなくてはならん。その一着手として、教師はなるべく飲食店などに出入しないことにしたい。もっとも、送別会などの説は特別であるが、単独に、あまり上等でない場所へ行くのはよしたい。例えば、蕎麦屋だの、団子屋だの、と言いかけたら、また一同が笑った。野田が山嵐を見て、天ぷら、と言って目配せをしたが、山嵐は取り合わなかった。いい気味だ。俺は脳が悪いから、タヌキの言うことなんかよくわからないが、蕎麦屋や団子屋へ行って、中学の教師が務まらなくっちゃ、俺見たような食いしん坊には到底できっこない、と思った。それならそれでいいから、初手から蕎麦と団子の嫌いなものと注文して雇うがいい。だんまりで辞令を下げておいて、蕎麦を食うな、団子を食うな、と罪なお触れを出すのは、俺のような他に道楽のない者にとっては大変な打撃だ。すると赤シャツがまた口を出した。元来中学の教師などは、社会の上流に位するものだからして、単に物質的の快楽ばかり求めるべきものでない。その方にふけるとつい品性に悪い影響を及ぼすようになる。しかし人間だから何か娯楽がないと、田舎へ来て狭い土地では到底暮らせるものではない。それで釣りに行くとか、文学書を読むとか、または新体詩や俳句を作るとか、何でも高尚な精神的娯楽を求めなくってはいけない。黙って聞いていると勝手な熱を吹く。沖へ行って肥やしを釣ったり、ゴルキがロシアの文学者だったり、馴染みの芸者が松の木の下に立ったり、古池へ蛙が飛び込んだりするのが精神的娯楽なら、天ぷらを食って団子を飲み込むのも精神的娯楽だ。そんなくださらない娯楽を授けるより、赤シャツの洗濯でもするがいい。あんまり腹が立ったから、マドンナに会うのも精神的娯楽ですか？と聞いてやった。すると今度は誰も笑わない。妙な顔をして、互いに目と目を見合わせている。赤シャツ自身は苦しそうに下を向いた。それ見ろ、聞いたろう。ただ気の毒だったのはうななにくんで。俺が、こう言ったら、青い顔をますます青くした。